桃谷隆博、向かい派、地域未来投資促進法について、質問、地域経済牽引となる対象事業者数とどのような支援措置があるか。答弁、本市に関係する企業は2社であり、設備投資や研究開発等への予算支援、税制支援、金融支援のほか、規制の特例措置等が用意されている。質問、中小企業へ波及効果の期待は？答弁、国が中核企業を支援することで、その成長が他の中小企業、小規模事業者等にも影響を与えると期待する。質問、投資において基本計画策定の意向はあるか、またどういった分野か。答弁、来年3月の国の同意を目指し、大阪府とともに計画策定に取り掛かり、成長ものづくり分野と、ブドウ、ワイン等の特産物を活用した農林分野となる。要望、企業誘致による人口流出の抑止、土地活用、経済効果で雇用機会の確保、新たな財源確保等、さまざまなメリットが期待でき、地域未来投資促進法を起爆剤とし、地域の経済活性化の一助につなげ、有効活用することを要望。ICT を活用したまちづくりについて、質問、近年、行政を効率化することの重要性が多方面で指摘され、行政のワンストップサービスとして、統合型アプリを導入するべきと考えるが、答弁、新たな費用が発生することから、費用対効果を鑑み、他市の動向も注視し、引き続き研究していく。質問、広報誌や各分野で大切な情報や町の魅力を配信している無料の行政情報アプリがあり、導入により現代にあった画期的な行政サービスにつながると考えるが、市の見解は？答弁、自治体側もユーザー側も無料掲載により業務負担が少ないことなどから導入に向けて検討を進めている。要望、 ICT は新たなサービスの創出を効果的効率的に進めていく原動力の一つで、スマホの普及に伴いアプリはさまざまなジャンルで取り入れられ、プッシュ通知で新着情報等の配信、市役所などへ足を運ぶ時間や市民の利便性を高め、行政にかかるコスト削減で市民と行政の双方にメリットがあり、行政情報アプリをぜひ導入し効果的に活用していただくことを要望する。民生委員協力員制度について、質問、民生委員に期待される責任感や負担、役割の多様化で業務量は増えている中、投資において今後の課題は？答弁、安定的な委員移植、なり手不足の解消と考えている。質問、民生委員、児童委員の負担軽減策や支援策として、民生委員協力員制度を創設してはどうか？答弁、導入団体は協力員が集まらず運用に苦慮している。本市では CSW の配置とふれあいネットみやびも一助と考え、委員活動の支援に努めたい。質問、先の12月1日の一斉改選で民生委員児童委員の欠員状況は？答弁、改選前は定数188人に対し179人で欠員9人。改選後は定数同じに対し164人の欠員24人という状況。要望、民生委員、児童委員1人の負担が大きく、高齢化が進む中で担い手不足の委員活動の一層の充実と 負担軽減を考え、支援体制の充実と民生委員協力員制度の導入を要望する。